ちょっと時間をとってですね、会場からの質疑応答の時間を取りたいと思いますけれども、いかがでしょうか。いろんな話を、前半からしてきましたけれども、ちょっとどのようなこうトピックですね、どの方にとか、五十嵐さんに質問するときはちょっと気をつけていただいて
泣かされる
いかがでしょうか。もう遠慮なく手を挙げていただきたいんですけど、手を挙げないと五十嵐さんが睨んでますからね。
どの面白い。
ちょっとこちらからあれですけど、キルコスのですね、一番最初に考えたのは、実は建築系ラジオの、全体討議っていうので、広島でやった時にコンペに勝つっていうテーマで、五十嵐太郎さんとか南さんとか松田さんとか、いろいろ来てくださって話してる時に、コンペ自体の可能性があるかなと思って、こういうことをちょっとやって考えた後にですね、名古屋に戻って一番最初の話したのが、トヨタホームの今開発部長をされております柴田さんという方なんですが、どうでしょう、今日聞かれてですね。
先ほどからですね、非常に興味深い話が、マーケティングの話とそれからユーザーの気持ちっていう話が引っかかったんですけども、ちょっとこのラインからこっちは、どっちかというとメーカー系の人が多くて、トヨタホームの人とか、トヨタ自動車の人とか。で、これは、はっきり言って、あなたのための家作りとか、あなたのための車作りじゃなくて、これだったらみんな受けるかなとか、いう、先ほどあったような、ちょっと減点法みたいなところで受けようとなってるって言いますか。オンリーワンだと、そのユーザーの数だけプロダクトがいりますので、あとコストとかいろいろね、話が出たもんですが、どっかでこう割り切って、それは五十嵐さんがさっきちょっとどっかで分かりそうじゃないかというような表現になったと思うんですけども、そういう割り切りもあります。一方でその先生方ですとか、やってる仕事はどっちかというとオンリーワン、どっかのクライアントがいて、なんかいろいろ言われて、で、あなたのためにっていうような建物が多いと思うんですね。プロダクトのことをやられてるっていうのもあったんですけども。で、キルコスはどっちかっていうと、本当はオンリーワンで、その先生20人いたら20人の感性に引っかかったオンリーワンで選ぶっていうのは僕は正しいと思うんですが、そのマーケティングの論点でいきますと、なんか通りそうなアイデアが出て、さっき気持ち悪いとか狙っとるなっていう意見が出たんですけども、なんかそこの引っ付けるようなところでね、そのマーケティング的にやるんだけども、なんかオンリーワンみたいなことがきちっとあると、非常にフェロモンが出て新鮮だっていうようなところが狙いどころじゃないかなっていう気がしてるんですけれども、僕たちももうプロダクトの中でやっぱそれきちっとやっていかなきゃいけないし、先ほど稲荷さんの話の中で僕はそうだなと思ったのは、送り手が考えた以上のことをユーザーが考える、それをピックアップしてこう相乗効果していくみたいなことは僕たちあまりやってなくって、それはこんな使い方してるんだって面白いねって言って、またもう一回作り直すっていうか、それをアピールするみたいなことは結構やれそうでやれてないっていうのがあってね、非常に面白いやってやるんだなと思ったんですけど、そういう視点でね、家成さんの佐々木師匠っていうのは非常に良かったと思うんですが、もしそこら辺で思っていることがあれば、ちょっと意見をお伺いしたいなと思いました。
まさにそういう感じで、一度使ってるユーザー自身にその自分の家をどう使ってるかっていうのをリサーチしてもらうっていうのが大事かなっていうのもあるんですよね。またリサーチするのに外部の人が行くと、その外部の人間が見るリサーチでしかなくなって、その内部の人が本当に使ってるリサーチの利用状況ってなかなかつかみにくいと思うので、そこでそのユーザー自身に自分の家をリサーチしてもらう方法みたいなのをうまく作っていかないといけないなっていうふうには 思ってますね。で、さっきも、ちょっと話こんがらなんでやめときます。
あ、どうぞどう
ぞ。あ、いいです。僕も実はですね、阪神・淡路大震災で住んでた家が全壊してまして、で、まあ、そういう経験があるんですが、それで、まあ、3.11 の地震が起きたときに、まあ、僕もそんなに、変わらないと、多分答えたと思うんですが、まあ、っていうのは、ちょうど20歳のときに、まあ、そういう経験したときに、何を思ったかというと、やはり、こう、都市の、まあ、インフラとか、そういうものが崩壊しても、壊滅状態のときに、まあ、今まで例えば家を、さっき五十嵐さんが言ってらしたような、30代前半で、家4人家族で、まあ、犬飼ってて車が1台あってとか、まあ、そういうイメージがあったと思うんですけど、まあ、震災でそんなイメージ全部消し飛んでしまったわけですよね。みんな毎日生きるのに必死で他者といろいろコミュニケーションを取りつつ、協力しながら毎日どうにか生き延びようっていう考えだったんです。でその時にまあ、イメージで家建てるよりはやっぱりそのなんていうんですかね、そのまあもう生きるんだっていうか、まあちょっと大げさですけども、毎日そのなんとかやりくりするんだっていうような、なんかそのこう人のいろんな人の在り方っていうのは非常に印象に残ってまして、なのでなんかそういった意味でユーザー自身っていうか、あの街を使っている、あるいは都市を使っているいろんな人をそれぞれにすごい可能性があるんだなっていうのをその時に思ったんですよね。で、まあ震災以後に建築の設計をまあやろうということでやってるわけですが、まあその時の経験を生かしつつ、まあこうやって皆さんが座ってるとすごくこう紳士淑女に見えるわけですが、皆さんどっかにこう変態性とかあると思うんですよね。で、そういうのをうまくこう拾いながら、それをこうどんどん建築にフィードバックできるとすごく面白いんではないかなというふうに思っています。
ありがとうございます。他にいかがでしょうか。すいません、私はメーカーでちょっと一緒に一回の仕事ちょっと全然関係ないんですけど、皆さんいろんなその、まあ、作家さんというか建築家の方がいらっしゃってて、それぞれ皆さんが作っている作品だとか、まあ、そういうものに対してどういうふうにちょっと率直に感じられてるって言いますかね、その辺をちょっと大きく稼い願えないかなと思うんですけど、よろしいですかね。
お互いに、はい、
どうしよう。
じゃあ五十嵐さんに公表していただ
く。これは黄緑の喧嘩になりますよね。今の質問とはまた外れちゃうんですけど、まあちょっとかなり失礼なこと言いますけど、プリウスっていう車がありますよね。かっこ悪いですよね。究極的にかっこ悪いと思うんですよ。だけど地球環境にとってはいい思想ですよね。で、まあ、量産しなきゃいけないとか、まあ、フレームがとか故障がとかいろいろな、問題が膨大にある中で、まあ、その狭間でこう最終的に具体化される形があれだったのだとは思うんですけれど、かっこ悪いですよ。だからなぜその素晴らしい思想をも目指しつつね、総体として究極をやっぱ目指してほしい。で それのまあちょっとこうなんだろう、片鱗が見えるようなものが残ると、最終形として残ったものがいいのではないかというふうに思うんだけど、どっかで何かこう なんか諦めというか。まあ、先ほど連続に見えてしまうんですね。で、まあ、プロタイプというか、まあ、量産とか市販品について多々思うことがあって、まあ、例えばサイディングっていうのは大問題だと思っていて、毎年モデルが変わって、で、なんだろうな、こうありえない微妙な色とかを出すでしょ。で、これ逆にすごいなと思わないですか、見てると。ビニールクッションみたいな、よくこんな全然美しくもなんともないものを、もうエネル 究かけてね、毎年毎年こう やるよなと思ったことが、まあ、ずっと思ってるんですけど、あのデザイニングのそのなんかちょっとこうメーカーの方とかにですね、デザイニングっていうのはまあいろいろこう地球上に存在するテクスチャーの、まあ、化学物質も含めてテクスチャーの一つなんだから、そのテクスチャーまんまでなんとかね、こう究極的に素材としてこうタイミングっていうものを作れないんだろうかっていうようなことを言ってみるとですね、まあどうせムラが出てしまうとか言うわけですよね。でムラが出るとあの、まあ、貼った時に、まあ、僕ら建築家はそれが好きだってそういうのがいいと思うんだけど、あの、まあ、社会にとってはだからまあ、ムラがあるとクレームになっちゃうとかいうことになるならば、まあ、ちょっとどっちが悪いんだってこと考えなきゃいけないなと思って、どっちが悪いんだってのはその買う方なのかね、作る方なのかで、あのおも、まあ、これも簡単で、なんだろう、買う方が悪いと思うんですけど、あのどっかで、いろいろな世の中の思考が変なことになってしまっていて、あの究極的に根源的なことからどんどんどんどん遠ざかっていくように、まあ、感じるわけですね。で、まあ、車も必要だしサイリングも多分必要なんですけど、あのそれがこうそもそも何のためだったのかというような、あのシンプルな目的からこう遠ざかるような作業を我々はこう延々と繰り返さなきゃいけないような状況になっていて、でそれってその、まあ、人類にとってというか地球にとって膨大なロスなわけですよね。でこの膨大なロスをあの改善していかないと、まあ、かなり危機的状況にあの地球がなっているのかもしれないんですが、あその危機感はこうダメージを、究極のダメージを与えられた時ぐらいしか人間というのは実は感じられなくてですね、まあ、震災なんかもそのいい例だと思うんですけど、まあ、僕はね、あの稲井さんとか、ね、米沢さんと違って震災が全くない地域で暮らしてるもんですから、あの地震の恐怖って実はあんまよく分かってないですよね。 なのでちょっとこうそういうその地震が多い地域の人たちからすると、まあ不謹慎なこう言い方をするかもしれないんですが、あの、まあ、先月名古屋工業大学でですね、まあ、クリティックがあって、でその時にも言ったんですけど、あの地震ってその地震って言うけど、なんて言うんだろう、だって地球の上に住んでるんですからね、まあ、それは例えば雨が降るとか雪が降るというような事柄と同じような付き合い方ができないのかというふうなことをクリティックの時に言って、でそれは本心なんですけど、 あまりにもなんかこう直接、まあ、ご生命に関わるような事柄について、まあ、非常にこうデリケートになっていたりするんだけど、あの被災地っていうか、まあ、僕今いわき市で住宅の設計をしていて、でそこに行った時に感じたのは、住んでる人たちはまあやっぱりすごくそういう感覚で住んでるんですよね。その、まあ、放射能も含めて、あの、まあ、これらと付き合っていきながら自分たちはもうやっぱ生活を続けなきゃいけない状況にあるわけですよ。で被災地じゃない人たちがギャーギャーギャーギャー騒いでるわけですよ。で過敏になっていて、あの、ありえないことばっかり言っているわけですよね。なのでなんかある種の潔さっていうのをその被災地に行った時は感じて、 でもそれってでも自然なことでですね、その場所で暮らす以上その場の状況、それは、まあ、人災とはいえ放射能も含めて回避できないその場所と その土地の状態になっちゃってるわけですから、あの、まあ、それはやっぱり雨が降るとか雪が降るとか、まあ、津波が来るっていうのも同じような捉え方で、あの前向きに、それらを前提にいい状態を、まあ、なんていうんですか、構築していけないだろうかっていうふうに考える方が、まあ、人類にとって幸せなんだと思うんですね。で、まあ、我々の建築についてもですね、やっぱりそうであってあるべきで、まあ、一見ですよ、個々に見るとなんか、あ、それぞれのこう作風とかですよ、あの雰囲気が出ているとは思うんですけれど、根底はあの例えばその 家族がやはり幸せになって心地よい状態にしたいとかですよ、またその建築物を含めた周辺がいいことになっていけばいいなとかいうような当たり前な事柄を、まあ、真剣に解いているんだと思うんですよ、多分ですよね。そうですね。だから作風云々でこう言い合うっていうのは、まあ、そもそもまあどうでもよくってですね、まあ、もっとこう根源を語り合って、で根源に向かってロスなくこう人類が進んでいけるようなプロセスとか方法論をですね、まあ、語り合うっていうのは非常に有意義なのかなと思いますね。で、まあ、僕人間ってやっぱ年取りますよね。であっという間になんか僕も40代になっちゃったなと思っていて、で多分気がつけば50代になってんだろうなと思うのが、まあ、当たり前なんだけど恐ろしくもあり、なんだろう、でも恐ろしいんだけど見回った違う何かを速度で、世の中、まあ、自分も含めて世の中が進んでいくといいなとか最近は思うようになりましたね。
すいません、まだ全然
ありがとうございます。結構全体 の、 議論の中の、まとめにもなってたかと思いますけれども、この辺りでですね、ちょっとシンポジウムを一度示させていただきまして、まず今日来ていただいている審査員の方々にまず感謝申し上げます。どうもありがとうございました。その上でですね、今回のキルコプス国際建築設計コンペティションの開催にあたりまして、まあ、企業様のご協力なければ開催することができなかったわけですけれども、最後になりましたが、トヨタホーム株式会社専務取締役で、トヨタ自動車株式会社顧問の磯谷さんからですね、ちょっと一言ご挨拶いただければと思います。よろしくお願いします。
どうも先生方ありがとうございました。大変興味深いお話で時間が過ぎるのだというわけでございました。それから受賞者の皆様方は、質問の何かお静かでしたが、この後も懇親会でいろいろと直接先生方お話ができるんじゃないかと思います。今回変わること変わらないことというテーマでお話があって、今先生方のいろんなお話の中で思い出してたんですけども、先からしてその最初の話の中で仮設住宅の話が出ましたけども、泣かしちゃったっていう話がありましたが、ちょうど去年の3月11日から1ヶ月今日経ったところで、私ども1000戸ぐらい仮設住宅を作らなきゃいけないというと気仙沼に行かせていただいてですね、で、まあ、その日ちょうど現場に行くとこちらの方からたくさん応援が行って作っていたんですけど、風が吹くとご存じの通り作業が止まるもんですから、みんな仮設住宅の現場の事務所に戻ってきてです、で、まあ、みんな仮設住宅の現場作業してる人はヘルメットかぶって、まあ、仮設したらマスクかけてこういう格好でいたんですけど、バーッとみんな脱ぎ出すとですね、まあ、そこで少し話をしたんですけど、みんな20代から30代の前半ばっかりなんですよね。で、私はまあ割と年上の方でもう55なんですけど、我々の世代はどっちかというと何にもなしで過ぎてうまく日本行ってたと思うんですけど、その人たちはすごいやっぱりショックを受けてるわけですよ。というのは七里浜かな、全部海岸ベタの家が流されてるのを見てきてますし、さっき木原先生があったように、そこでもう住むとこなくて体育館にいる人たちのために早くこれ作らなきゃいけないとやってましたです、ね、いろんな話を覚えてますが、まあこれを機会にみんなで頑張らなきゃとか、もう日本をもう一回戻すんだってみんな強く言ったのを覚えてるんですが、でそこでみんなの気持ちは変わったと思うんです。僕は心配なのはこれで1年ぐらい経ちましてですね、そういう気持ちってなくなっちゃってないかなっていう、今こうやってもう一回1年ぐらい経った時に議論してるんです。非常に素晴らしいことだと思ってます。なんでそうやって思うかっていうと、今僕は北川先生がすごく危なく思ってましてですね、この真下に座っていただいちゃってて、実は私はその時私も東北支店に行きましたらですね、ほとんど東北で建物は倒れなかったんですけど、私も東北支店もそうですし、いくつかのところをお邪魔しました。こう 天井、コード天井とか、これコード天井ありますけど、全部これ落ちてきまして、特にこのエアコンがですね、ブンブン、回ったっていうんですよ、落ちてた。ほとんどウエスタンラリアート状態で、まあ、感動になっている、死んでいるんですが、で、僕らの仲間は、窓際のこういうところに座ってですね、この前ブンブン回ったの、見たって言って、で、帰ってきて、僕は、いくつかあって、まずはみんな、地震が起きるといけないから、こういう宴会、会議場で入るときは、この人に座るのやめようみたいなと言ったりですね。それからでこれあったんですけど、竹中とか入ってもらいました。そしてやっぱり引っ掛けただけなんですね、構造物に穴開けられないから。でこれ昔はこれ全館一体空調だったのがこういうの入れましたの で全部一応ループにしてもらいました。ループにしてで4本で必ずつらして、で2面はトラスにしてください。で工事は全部終わったんですが、このビルが終わったかどうかを僕は確認しようと思って忘れていたのが今覚えてしまいました。やっぱり変わるべきことの後はやっぱり変わっちゃいけないのは、変わると決めた心を変えちゃいけないなという話を今気づいて思っている。もう一個最後ショックの話で、これもそうなんですけど、まあ我々忘れてしまっちゃいけないんですが、震災のことをこの間の政府海運という海運会社の人が、私の取引があるんですが、トヨタに立ってくれるかもしれないということで、これ来てくれてお話を聞いたらですね、大体今ぐらいに七里浜で流れたお家たちがですね、太平洋を黒潮に乗って流れているらしくてですね、ちょっと前にハワイに着いたそうですけど、そろそろ一部がアメリカの大体カリフォルニアあたりに着くそうでありまして、終わってないと、いう全部家が絡んでるんですが、いう気もします。ぜひ今日の話聞いて思ったのは、変わると決めた心を変えちゃいけないなと思いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。今、時間でいきますと4時50分ぐらい、ですけれども、シンポジウムはここで、締めさせていただきたいと思います。この後ですね、金賞銀賞銅賞の受賞者の皆様と、審査員の皆様と、あと、コンペを主催するにあたって、関係されてきた方々とですね、皆さんで、受賞式と、ちょっとパーティー形式にしますけれども、今日は結構回せる DJ とあと MC も用意しておりますので、この後、大体5時20分ぐらいから、この、トヨタホームさんの本社の蓮向かいのところに、パーティー会場がありますので、そちらでパーティーを開催したいと、思います。それまでちょっと時間もありますので、今のうちに例えば審査員の方とのお話を伺いたいなという方は、懇親させていただきながら、一緒にパーティー会場に向かっていただければいいかなと思います。ではここでシンポジウムをちょっと一度締めさせていただきます。どうも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 本日。読めないです。